なたは自分にしか作れない大好きなものでお金を稼げるようになりたいと思ったことはありませんか？今日は知識も経験も完全にゼロのところからアパレルブランドを立ち上げた私の自己紹介をさせていただきながら、好きなものを作ってまずは月に5万円の売り上げを作る方法について話をさせていただきます。私はですね、今でこそアパレルブランドを運営して8年目になりますが、前職は地域振興系の事務職だったんですね。もちろん服を作ったこともなければパターンみたいな型紙も引けない。で、アパレルの販売員もしたことがない。もっと突っ込んで言うと、アパレルの売り方もわからない。全くわからない。そんな私がですね、37歳の時に未経験からアパレルブランドですね、飛び込んだんですね。今日はですね、なぜそんな無謀な挑戦をしたのか、そしてどうやってですね、その未経験なところから、こう今まで登ってきたのかですね、っていう話をしていきたいと思いますんで、今ですね、このハンドメイドだったり、自分の作品でお金を稼ぎたいと思っている方、もしくは商品単価を上げたいなって思っている方の参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。そもそもでですね、私がブランドを始めたきっかけって2つあるんですね。私の地元沖縄県はですね、かりゆしウェア、夏場、もうちょうど今の時期ですね、今の時期だとかりゆしウェアっていうのを着る風習があるんですね。もうほんと県庁とか行けば、公的機関に勤めている方だと、もうほぼほぼ、もう9割以上の方がカリシウェアをつけてますし、一般企業の方も、ほんと7割以上はカリシウェアじゃないですかね。ただですね、このカリシウェアが、マジでですね、超絶イケてないんですよ。かっこいいって思える、私から見てですね、かっこいいって思えるカリシウェアが、ない。うん、未だに、今でも見つけること難しいかなと私は思ってます。正直なところ、なのでブランドを立ち上げたっていうのが、一つ目の理由です。で、だからその かっこいいカリシアが作りたい、そのカリシアってかっこよくないよね、ダサいよねって言うだけって誰でもできるじゃないですか。で、それってなんかただのクレーマーになってる気がして、じゃあ自分がかっこいいって思うカリシアって何なんだっていうのを考えたときに、じゃあもうブランドを作ろうっていうところです。ただ、これだけだとですね、なんかちょっと弱めかなって。実は、それ以上に、この二つ目、今から言う二つ目が、一番大きな、理由になります。それが、私の父が沖縄の伝統工芸品である琉球紅型の職人なんですね。で、私は父が作る作品が世界一美しいと心の底から思ってます。で、どうやったらこの父の作った作品の美しさを多くの人に届けられるかなって思った時に、カリシウェアって沖縄伝統工芸品だったり、沖縄のこう柄を使っているものがカリシウェアなんですね。であれば、父が作った作品が世界で一番美しいと思っているのであれば、父の柄をこのカリシウェアにしたらいいんじゃないかっていうところからブランドを立ち上げようって思ったんですね。ただですよ、先ほども言ったように完全未経験からブランドを立ち上げているんで、現実はですね、全然そんな甘くないですよ。なんて言えばいいですかね。そのまずは誰に頼んでいいかわからない、その頼めるところを探すところからなんですね。で、洋服作ろうと思ったら最低ロットっていうのがあるんですよ。これがですね、大体、今の時代ね、だいぶこうブランド立ち上げる人も増えてきたんで、ロット数少なくなって、それこそなんなら1着からでも、ね、いけるみたいなところもネット探せば出てくるんですけども、私が当時こう知識がない状態で聞き回ってた時は100枚からとか言われるんですよ。いや、100枚は、ちょっと、と思って、じゃあ、こう、もうちょい、ロット数が少なくできるっていうところだったら、今度、縫製単価がですね、上がったりして、本当初期費用が、本当 すごいんですよ、アパレルって。まず生地を先に仕入れないといけなくて、で、私のやってるものって柄物なので、その仕入れた生地に染めないといけないんで、またここにお金が加算する。で、染めるってことは型を使わないといけないんで、型代もプラスされる。だからね、無地なアイテムよりもですね、この染められてる柄物のシャツの方が、この原価的には私はかかっていると、間違いなくかかっていると、心の底から言えます。というので、ほんと初期費用がね、どんどんどんどん、かかっていくわけなんですけども。で、ようやく、まあ、なんかこう、信頼できる、染め工場さん、生地を仕入れるところ、そして、ロットもですね、30枚からいいよって言って、やってくれるところを見つけて、あ、そう、生地もロットがあるんですよ。だから生地も最小ロットで、できるところとかをね、探して、もうできるだけお金をかけずに、できるところを探しました。で、ようやく形にね、なるんですよね。でも次の問題が立ちはだかります。それが何かっていうと、売り方がわかんないんですね。どうやったら売っていいのか。で、なんかこう、出店ってキャラじゃないんです。キャラじゃないって言ったらあれなんですけども、なんか出店に行ってこう、売れるイメージがつかなかったこう、30枚なんですけども、私の場合、色違いで作ったんですね。黒と白。モノトーンの柄ブランドなので、黒地ベースと白地ベースがあって、なんだろう。じゃあ60枚、催事に持っていって、売れるイメージが全くつかなくて。なんだろう。催事ってこう、そこに来てくれないと、まず、売れなくて。で、まあ、百貨店でやった時に、じゃあ、なんだろう、この60枚売るのに何名来てもらったらいいんだろうっていうのとかもわかんないんですよ。なんだろう。単純な話、こう100名で60枚は絶対売れないと思うんで、もうだから10倍ぐらい、600名ぐらい来てもらったら売れるかなって思ったんですけども、さすがにそんなに来ないだろうと、催事しても、この無名なブランドがやっても、600名とか来ないでしょって思った時に、私の売り方で、当時、まあ、これかなって思ったのは、まあ、ネットを使う。で、ネットで、クラウドファンディングが、ちょうど今から、8年前、まあ、10年近く前って、キングコングの西野亮廣さんが、煙突町のベルを、クラファンでやってね、すごい支援を集めたっていうので、こう、クラファンがちょっとこう、注目、いい意味でも悪い意味でも、注目されていたので、あ、これ、クラファンだったら、いけるかもしれないと思って、こう、クラファンで売ることに決めたんですね。で、ただですね、こう私の場合、ロットが30枚、30着なんで、なんだろう。やっぱりこう、販売価格も、原価も高くなるんですよね。やっぱりこう、カリューシュウェアとか、安いもんだとね、9800円とか、もうなんならすごい安いのとか5000円とかあったりするんですけども、どうしてもね、私が販売しようと思ったら、19,800円になったんですよ。だから、なんか相場の倍以上ですよね。相場の倍以上だったんで、なんだろう。こう、いろんな人に試作品を見せたときに、まあ、伝統工芸品でこだわってるし、まあ、15,000円ぐらいだったら、全然売れるんじゃないと。15,000円だったらね、利益が全然出ない。生活できるぐらいの利益とかは取れないって思ってですね。で、まあ、19,800円だったら、まだなんとかいけるっていうところで、19,800円でスタートしたんですね。クラウドファンディングでですね。そしたら、まあ、一発目っていうのもあったので、この、アロハシャツのクラウドファンディングは、実は大成功したんですよ。支援金もトータルで70万近くね、集まって、いけるぞと。あ、やっぱ自分のね、この見方は、この、なんていうの、戦略は間違ってなかったんだっていうところで、で、ちなみに、私、アロハシャツ、まあ、カリューシュエアとアロハシャツもほとんど同じようなもんなんですけども、アロハシャツからスタートしたんですね。で、この生地なんですけども、浴衣の生地を使って、浴衣の生地って木綿の生地なんですけども、 浴衣用の木綿生地を使ってアロハシャツを作ったので、で浴衣用のね、最終的には父の作品で、父が作ってるものって着物用の帯なんで、着物と浴衣ってこうつながるじゃないですか。なんで最終的にはやっぱり浴衣を販売して、で父の作品を知っていただきたいっていうところなんですね。でもちろんね、一発目で成功したら2回目もですね、クラファンをやるわけですよ、浴衣で。そうしたらなんとですよ、2回目、1回目のクラファンが終わって2ヶ月後にね、調子を乗ってやったんですね。まあ、もともと夏物なので、まあ、6月ぐらいからスタートして、ちょうど夏場にはね、販売、お客様のもとにお届けするということで、販売したんですけども、なんと、この浴衣、1着も売れなかったんですよ。1着、1枚も、売れなくてですね、私の実はこの企業当初の、商品ラインナップ、まあ、今もね正直そんなに変わってはいないんですけども、やっぱメインは夏なんですよ。アロハシャツ、浴衣、もうこれがメイン商品なんですね。で夏場のこのメイン商品を完全にこけたんで、冬場なんてもう販売するものがないんですよ。でもちろん企業にあたって資金もね、借り入れしてやってたんですけども、もうあっという間に資金がそこをついて、2年目はですねコールセンターでアルバイトをして、資金をですね貯めて、で3年目にまた新作柄をですね、作って挑戦するみたいな感じですね。もう細々、苦しい時期がですね続いていくんですね。そんな中、私のですね転機は4年目になるんですけども、これが何だったかっていうと、やっぱこう3年目も、まあ、そのコールセンターで蓄えたお金があるとはいえどもですね、やっぱこう細々やってたんで、新作柄をですね作る、お金はなかったんですね、4年目に。でその時に手元に残ってたのは、1年目に売れ残ってた浴衣の反物があったんですよ。でこの反物をどうにかお金に変えようって思った時に、それが今ですね人気商品の一つになっている藍染めシャツです。この白、ちょうど白地のやつがあったので、まあ、実は白地も黒地も両方余ってはいたんですけども、白地の方が映えるかなと思ってですね、白地のやつを一回仕立てて、で藍染めに染めてですね販売しようと思ったんですね。もちろん販売する方法はクラウドファンディングです。ただね、これクラウドファンディングやられた方だったらわかると思うんですけども、クラウドファンディングってこの商品紹介文 LP っていうやつなんですけど、あれ作るのめちゃくちゃ大変なんですよ。それ以外にもリターンを考えたり、リターンの写真をどうするかっていうのを考えるのもめちゃくちゃ大変で、なんだろう、私の商品って、まあ、夏場がメインなんですけども、5月末になってもですね、このクラファンのページ1行も書いてなかったんですよ。でクラファンってそれをやってから審査があるので、5月末今から気合い入れてやったとしても、もう6月中旬には、なってしまうし、6月ってこう父の日があるんで、当時結構父の日に売れていたんですね。なので、あ、この父の日商戦に遅れてしまう、もうね間に合わないぞって思った時にですよ、もうダメ元でもう自分でですね、このブログみたいなところに商品紹介を書いてですね、もうダメ元で広告を出してみたんですね。ここが私の転機です。するとですね、1日1000円でインスタ広告を出したんですけども、なんとですね3日後に39,800円、これ藍染めシャツの値段が当時39,800円なんですけども、この商品が売れたんですよ。これねマジで衝撃でした。本当に当時の心境を言わせてもらうと、売れたなんですよ。だって皆さん39,800円ですよ、をネットで商品を見ずに買っていただけるんだっていうのが、 まず衝撃で。でもね、こう見えても、だいぶ疑い深い人間なんですよ。で、こう、一回目は、たまたまかもしれないって思ってですね。まあ、そういう時もあるよな、偶然売れるってあるよなって思ったら、実は次の日も売れたんですよ。マジかと。で、その翌日もですね、売れて、私3回続くと、これはまぐれじゃないと。3回起こることは、これは再現性があると思う人間なので、これはメタ広告使って、まあインスタグラム広告使って、ちゃんと商品紹介文でこだわりを伝えたら、売れるぞと。いうのにね。で、相場よりもですね、まあ、高いと思うんですね。なんですけども、売れるっていうことに気づいて、で、ここから、ここでですね、なぜ売れるかって気づいたときに、こう商品紹介文で私がやってたことは、着用写真をですね、載せるとか、そういったもんじゃないですか。モデル、僕、みたいな感じだったんで、あ、その時はね、ちょっと知り合いの、ちょっとイケおじみたいな、イケおじっていたら大丈夫かな。まあまあ、イケって、もうすごい見た目、いい方にですね、来ていただいたんですけども、まあ、モデル、モデルと、しっかりした人に着用してもらって、やっぱり自分のね、このこだわりをしっかり書いてたんですよ。なぜ、藍染めにしたのか。なぜ、一色なのか。みたいな感じですね。やった時に。だからその、こだわりがある商品って、売れるっていうのを、私はですね、めちゃくちゃ、今、こう、ハンドメイドを、されてる方であったり、これから自分が作りたいものを作ってお金を稼ぎたいっていう方に言いたいんですね。で、そう、こだわりって言葉にしないとわからないんですよ。なので、その、あなたのこだわりをですね、この商品紹介ページにですね、機能性を書くんじゃなくて、こだわりだけをですね、書いてみるっていうので、全然、いいかなと思います。で、ちなみに当時39,800円だった、藍染めシャツ、なんと今では、55,000円で販売しているんですけども、もはやうちのね、商品の主力の一つとして、売れております。ちなみにうちの商品の主力がですね、この藍染めシャツと、当時ですね、1枚も売れなかった浴衣になっております。で、ここからなんですけども、ね、これだけ言うともう私のね、自己紹介で終わっちゃうんですけども、せっかくもうここまで20分近く聞いていただいた方にはですね、自分が作りたいものを作って月5万円、どうやってですね、販売するか、売り上げを作るかっていう方法を、話しさせていただきます。ぶっちゃけ言っていいですか？ぶっちゃけ。5万円の商品を使ってですね、1日500円の、インスタ広告を使っても1個販売する。これだけで僕完成すると、心の底から思っていて、私だったら藍染め札1枚販売してればいいだけって考えたら、めちゃくちゃ楽なんですけども、皆さんというか、まあ、あなたがね、言いたい、ことを代弁させていただくと、そんなね、5枚の商品売る自信ないですよって。そもそも5万円の商品がうちの商品ラインナップにないです。って、言われるかなと思います、そんな方に私が次言いたいのはですね、1万円の商品を使って1ヶ月に5個、1万円の商品だったら作れそうじゃないですかね。で、それを広告使って、月に5個販売するだけで5万円の売り上げを達成できます。で、広告って聞くとですね、そんな広告費にかけるお金ないよって思われると思うんですけども、もう最初は1日200円で大丈夫です。200円で、そしたら1日200円だったら10日で2000円じゃないですか。1ヶ月で6000円。それぐらいだったら使えそうじゃないですか。で、その1日200円の広告、意味ないと思われるかもしれないですけども、このですね、私が広告を進める理由は、あなたのこだわりに興味を持った人だけがですね、広告、 見てくれるようにする技があるんですよ。で、広告の配信の方法ですね。で、そうですね。これまでちょっと話しちゃうと、あと1時間ぐらい話したので、さすがに聞けないですよね。さすがに聞けないと思いますし、なんだろう。これに関しては、公式 LINE に、この概要欄に書いている公式 LINE にご登録いただいた方には、私は過去に、この広告の配信の仕方について話した動画がありますので、それをプレゼントさせていただきますので、ぜひですね、公式 LINE に登録していただいて、その動画見てもらえば、あ、広告って怖くない。あ、200円からね、始められるっていうのが分かっていただけるかなと思いますんで、ぜひですね、見ていただければなと思います。そして、この商品紹介ページの書き方なんですけども、あなたのこだわりを言葉にして書く。もうこの二つ。この二つで1万円の商品であればですね、この動画内で言っているのは LP に飛んで見てもらいましょうって、私の限定 YouTube の動画で言ってるんですけども、正直言っていいですか ?1 枚の商品だったら EC サイトに直で、リンクを飛んでもらってもですね、売れます。売れますんで、あなたのこだわりをしっかり書いていれば、1日の広告費200円でもですね、大丈夫ですので、で、もうちょいだけネタ、この言ってる、ちょっとね、1年前ぐらいに撮った限定動画なので、ちょっと内容が、ブラッシュアップしてるところだけ今この配信で言わさせていただくと、動画内では1日500円って言っていると思うんですけども、そんな予算、本当は500円かけれるんだったらいいんですけども、500円もかけられないよっていう方は200円で大丈夫です。もう一個ここまで聞いていただいた方に、特別に言うと、200円のトラフィック広告で OK です。でね、トラフィック何って気になった方は、もうぜひ公式 LINE 登録してもらってですね、この動画見ていただければなと思いますんで、いかがでしたでしょうか。今日はですね、私の自己紹介、好きなものを作って、お金を稼いでいる私の自己紹介をしながら、好きなものを作って月5万円稼ぐ方法について、話させていただきました。ぜひこの放送を聞いたですね、もうここまで20分以上もね、聞いていただきましてありがとうございます。ぜひこの放送を聞いた感想なども教えていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございます。